はい、お便りコーナーです。
はい、お願いします。
まずはね、
はい、
あれがありました。
あれ、
感想が。
感想、何の感想でしょう。
岸本さん、林さん、奥様、いつも楽しく聞いております。東京のファンキー OL7 と申します。
はい、ありがとうございます。
少し前ですが、林さんが出演された甲府 UFO 事件50周年イベントに行ってきました。
あ、すごいイベントやった。
2月23日は甲府 UFO 事件から50周年ということもあり、うん、イベントがあちこちにあって、
うん、
まずは山梨県立美術館の中のギャラリーで、うん、竹本亮さん、
うん、
そして宇宙人に当時肩を叩かれたという、うんうん、山畑さんかな、
うんうん、
らのトークショーへ、コードは満席、うん、そして新さんなめこさんもお客様か取材かでいらしてました。
お、
竹本亮さん節は毎度の雰囲気で、やっぱり UFO っていいなと興奮冷めやらぬ中終演、
うん、
そして私は桜座へ向かいました、うん。甲府 UFO 事件50周年イベントパート2、オープニングアクトの甲府 UFO ガールズは可愛かったし、
うん、
初めて見るミスちゃんさんは男前やの、
うんうんうん、
ザクレスホビーさんも可愛らしい声優、
うん、
中澤さんは安定感、
うん、
そして我らが林さんはアイボリー色の革ジャンですっきり登場、
うん、
のっけからオフレコの話、軽い甲府ディス、だんだんザクレスホビーさんも乗ってきて、
うん、
ある意味会議派のミスちゃんさんからの疑問、そして私も一番前の席で一番初めに質問させていただきましたが、
あ、
何でも答えるザクレスホビーさんのひろゆきっぷりは圧巻でした、
うん、すごかった。
林さんは隙間隙間にちょろっとちゃちゃ入れも楽しかったです、うん。甲府のこの記念すべき日に UFO 実験イベントのはしごができ、
うん、
あんなに豪華なメンツが大集合していい思い出になりました。誰かさんがあの会場は刑務所ぐらい冷えると言っていましたね。林さんの感想も聞きたいですということでいただきました、はい。UFO、甲府 UFO 事件50周年イベントということで、うん、2月の23日、
そう、しかもあの当日だからね、
うん、なんかその日に合わせたみたいな感じ
でしょ。そう、ちょうど、うん、でなおかつあれって、18時ぐらいだったのかな、あの甲府事件があった
時間が、
あ、そうなん、そもそもね、確か17時18時とかなんですよ。時間のもうその裏なんですよ。
なんか子供たちが帰ってくるような時間だもん
ね。子供は帰ってきて遊んだりとかしてる時ですね。そう、だから17時18時とかやったんですよ、うん。だからその時間合わせて、日も合わせてやってるんですよ。ちょうど50周年っていう。
こういうのに何周年とかあんだね。
まあね、ファンはでもあるんじゃない？
事件とか
ね。うん、しかもそのザクレスホビーさんがね、温度、まあ、結構取ってやってたんですけど、
うん、
この方がほんまに俺はすごいなと思ったのが、
はい、
45年の時点ね、まず5年前の時点で、うん、僕とザクレスさんと中田さんで現地行ってんのよ。
うん、なんか行ってたね。
その時は正直何も催しなかったの、何にも。しかも、うん、そのここが甲府 UFO 事件の現場ですみたいなものも全く何もない。
うん、
だから
本当畑みたいな
のでしょ。そう、色気も何もない、
うん、
ここでほんまあったのっていうようなぐらいですよ。
まあそりゃな、そう、そういう事件ではあるけど、
当時その、まあ、ブドウ畑になってるところも今はないですし、
でも何にも見るとこないってことよね。
そうなんですよ、家並んでますしね、うん、今はね。でなおかつその時に質問をしたんですよ、
誰、
甲府事件ってっていうので、うん、現地の人にね。そしたら、あんなものはねえよって言われたの、おばあちゃんに。まあ、その当時住まわれた方じゃなかったんですけどね、
うんうん、
そんなこと言われて、あ、やっぱどうなんだろうなーって、でもっと盛り上がったらいいですよねーって3人で話してて、
うん、
でも僕と中田さんはまあいろいろありますから、その東京戻っていろいろ仕事するじゃないですか、うん、でもザクレスさんは別の県住まいなんですけど、
うん、
もうこの甲府事件大好きで何とも何とも言って、
うん、
でその当時の人にも話を聞いたりとか、周りの方にも話をちょこちょこちょこちょこ聞いて、輪をどんどんコミュニティ広げていって、でこの、
うん、
4年5年経ち、そっからこういう50周年っていうとこまでして、
うん、
で今や、
うん、
その場所にパネルが立ってるんですよ。甲府 UFO 事件の現場みたいな聖地っつって、顔はめパネルがあって、
うん、
その顔はめパネルもちゃんと立派なもの。
それはでもあれだもんね、うん、市みたいなところが
OK
してるからってことでしょ。
それもザクレスさんが がっちりそこに入って情報も出して、うん、で、去年49周年の時ぐらいから、うん、祭りっぽくなって、で町もきちっとそこでスクラム組んで
盛り上げ
て、で50周年になり、でそういうようないろんなところでこの甲府UFO事件のイベントがあり、
うん、
で、確か議員さん来られてるんですよそこに、
うん、
最初の確かスタートの時にね、うん、50周年の、
そうだろうな、関わってない
と、そうなんですよ、でめちゃくちゃその町を盛り上げる会になったんですよね、結果的に
町おこしになった、
そうなってるんですよ、うん、これザクレスさんの功績ってすごいなと思って、
別にその人の地元とかのわけでもないもんね、うん、
違います、全く、
それがすごいよね、
住んでるところもちょっと遠いし
ね、
うん、なんですよ、
不思議、
いやいやこれ俺すごいなって思いますよ、
なんかさっきもお便りだったけど、うん、聞いたらすぐそれを答えてくれるみたいな、
あそうそうそうそう、だから
甲府事件に関することもだから全部、
うん、かっこよかったよ、あのこう例えばですけど少年がね、
うん、
17時18時ぐらいに、
うん、
なんでそんなとこいたんですかとか、
うん、確かに、うん、
とかその前は何やってたんですかとか聞くと、うんうん、土壌すくいですね当てたりとか、全部言ったりとかとか、そのたまたま現地に実は年代は違うんですけど、あの体験された方の 1,2 年後輩で自分、
うん、
土壌すくい行ってたんですよとか、同じところにって話があったりだとか、あとはこうでこういうのどうでしょうって言ったら、でそれこうですよって全部返して、ちゃんときちんと、
てかそれが頭に入ってんだ、
そう全部入ってる、
すごいね、
全部入ってる、で50周年イベントなんですが、
うん、
あのミスちゃんさんはね、うん、いや自分は立ち位置として、
うん
まあ、会議派だから、
うん
ね、肯定も、まあ、否定もしないけれども、まあ、疑問があるから、
うん、
ちょっとまあ質問しますよって質問していくんですよ、
うん、
そしたら全部それも答えていって、
はい、まあ、
論破っていうのとちょっと違う、ひろきさんとちょっと違うんですけど、うん、いやその時も調べついていて、ここでこうなんですって言ったら、うん、ああそうですかーっていうのも、もうグーも出ない、根も出ないようなきちっとしたアンサーで返して会場が沸くっていうのをすごかったです、むちゃくちゃ調べ上げてる、
あんまりさ、
うん
まあ、こういう業界でさ一個の事件とかさ、
あそう、ね、
一個の事象にそこまで、
うんうん、そうね、
なんていうかね、スペシャリストになる人ってあんまいないじゃん、
うん、
まあ、なんかみんなやっぱりざっくり広くなってるっていうかさ、
まあその地元の話とかやったらまだしもね、
まあまあそうそうそう、うん、そのね取材当時やってたとかならまだあると思うけど、
う
ん
う
ん、
そうね、
にしても広げてくし、
そうね、
なんだけどこれ一個すげえ詳しいって人、うん、確かあんま会ったことないね、
まあザクレさんで言うと、
うん、
ほぼ全てに詳しくって、
あそうなんだ、 UFO とかに、は
い、UFO とか怪事件とかもちょっとあれなのかな、うん、すごい詳しくって、ただおっしゃるように甲府事件だけなぜか並々ならぬ熱量があり、
どっから出てくるんだろうねその熱量は、
好きっていう一つです、
でもいっぱいあるじゃん事件はさ、うん、
やっぱそので
UFO もあるわけじゃん、
まあね、
それでもこれに執着するっていうのは何が魅力なんだろう、ね、
その中でもやっぱりフォルムだとか宇宙人の甲府星人、
うん、ソフビ、
ああそうそう、
ね、
作られてますからね、甲府星人のやっぱりフォルムだとか、あと話もそうですけど、
うん、
で彼自身なんかあの特撮とかも好きらしいんですよね、
はい、中澤さん、
う
ん、
そうそう、だからなんかそういうのもやっぱり当時のやつもあり、熱がドンとそこにはまったらしいですよ、これはやっぱりちょっとっていう、
でなんかやっぱそれだけさ、
うん、
調べたらちょっともういいかなってなりそうなものもさ、
うん、
未だにその熱量で保ててるっていうのを、
そうそう調べ上げてる、
それ自体の事件もやっぱ面白いってことだね、
やっぱ甲府事件自体、甲府 UFO 事件って結構いろんな番組取り扱ったりするんですよ、
うん、
で現地にスタッフさんも行って調べたりするんですけど、
はいはい、
そのどれよりも詳しいですよ、
へ
え、うん、一人でやってる一人のある専門的じゃない男が現地にわざわざ休みの日に行き
怖っ
ね、でその人に聞きまくりコミュニティをわーっと広げていったある一人の男の方が、
うん、
普通に放送局よりも何十人何百人いる放送局よりも強いんですよ、これが熱、
それをさ、
うん、
追いかけた方が面白いよね、
あそうね、
ドキュメンタリー、
確かにね、
なぜ見せられるのかみたいな、
本当だわ、ザクレスさん追っかけた方がいいんじゃないか、
絶対面白いと思うけど、
航空事件も面白いし話的にね、
うん、
場所もあるしきちっとあのお墓とか残ってるんで子供が隠れた
ね、
うん、
まあ海外のさ、
うん、
あのなんだっけ、
何
あの、もうたぶんやべえわ。何にも出てこねえわ。
海外？何海外なかったっけ？
ロズウェル。
あ、ロズウェル。はいはい。
ロズウェルはめちゃくちゃさ、
うん、
いるじゃん。専門家っぽい人。
ああ、そうね。
異常にロズウェルばっか追っかけてみたいな人とか、
うんうん。いるいる。まあ伝説的な話ですからね。
でも日本のさ、うん、この甲府事件っていうところっていうのがね、うん、やっぱ面白いよね。なんかそこにどっぱまりするっていうのが。
どっちかっていうとケラ事件の方がなんか、
あ、まあ、
上な感じしない？そんなことない。
だってまあ個人的な意見で言うとそっちの方が、
うん、
あの面白そうって思ってるけど、まあ、
少年がね、うん、何度も何度もちっちゃい小型の UFO を捕まえる
っていう、まあ、やってることがちょっと面白いかな。
言うかけたりとかね、
うん、
まあ面白いですけど、だからいや俺ザクレスさんは面白いっすよ。やっぱりすごい、ね、いい。
であなたはそこでなんかちゃちゃ入れてたみたいなね、
うん、いやちゃちゃ入れたっていう言い方してましたがが、あのね、あの、皆さん本当にお詳しい方ばかりなんです。
まあそうだよね、
中澤さんもお詳しいし、もちろんね、うん、で、ザクレスさんもちろん今言ったように詳しいし、
うん、
ミスちゃんさんもあのやっぱここおかしいでしょっていうにはちゃんと調べないとダメなんで、
まあ、そう、
なおかつ地元なのでね。
あ、そうなんだ。
そう、ものすごく詳しいの、
うん、
この3人だけれども、それで言うと僕は、
うん、
その UFO っていうものを、うん、まあ、好きは好きだしちょこっと調べたり現地たりしますが、
うん、
むちゃくちゃこの3人に比べたら熱ある方そうでもないの、正直ね。
まあ、うん、まあね、役割としてだから難しい
よ
ね。
いろんなある UFO 事件の中の一つっていうぐらいなのよ、
う
ん、正直ね。まあ大好きな人がそうやって調べてるのは知ってるけれどもね、
うん、
だから僕ができるのはみんながわーってなってる時に「まあまあまあまあまあまあ」っていう役です。
あ、ちょっとヒートアップしすぎちゃう、
まあまあまあまあ、
ことがね、
まあ、そういう話もありますけれども、
うん、
ね、じゃあ次あなた。
いや、あってんじゃん、ちゃちゃ入れじゃねえか。
ちゃちゃ入れじゃないって、これ大事だから大事大事で、僕もだってあれですから、
ね、
UFO 事件、 UFO 事件を追っかけた番組に参加して、
うん、
で、
ああ言ってたね、
ちょっとあの表で言えないような話もありましたから、うん、その話させてもらったりとか。
なるほどね、うん、オフレコのやつ
で。そうだから、どちらかというとお、なんて言うんですかね、甲府 UFO 事件に、
うん、
フィーチャーした話は3人に任せ、
うん、
それ以外のこういう事件というか事例もあったんで、それどうなんですかねって言って、ちょっと広くするみたい な UFO の事件の話をね、という役でいろいろ話させていただきましたけ ど、
まあそういうことだそうですね。
刑務所みたいに3人ですよね、あとね、
場所がね、
うん、
それはちょっと
カッチンカッチン、ね、本当に
次回は100周年やの60周年かな、
60周年か、ね、それか55周年か。いや、次岸本さん言ってください
よ。そこはだからザクレスさんの力で温めてもらって、
うんね、まあでも来年もやるんじゃない。
あ、1年おきでやるの。
だって49でやってるからね。
あ、そっか、
49は三上さん言ってるからね。そうですよ、
すごいね。なんか
だから年々大きくするんじゃない。
1年おきにやるんだ、これ。いうの
いや、分からないけど、まあ議員さん来るとかはちょっと難しいかもしれないけど、
まあまあまあ、
でも忘れないようにっていうさ。
でもまあ人も入ったわけでしょ、結構。
お、満席満席、100何十人。
まあありだよね、
うん、
あの町おこしとしては。
そうですね、
うん、
で、あの地元のさ、キッズたちが思い思い自分で、う
ん、
そうなんですよ、あの甲府事件、甲府成人を書いてさ、
うん、
頭にクッとつけて、ほんで現れるんだよ、こうやって、うん、かわいいよ、ほんと。うん。で、その前で、ミスちゃんさんが否定していくっていう。
うわ、
うん、最高なヒールなんですけど、うん、それがまた面白かった。すごく。
なるほどね。
うん、
まあ、将来、中澤さんみたいに、ね、なるかもしれない
です、ね。ああ、みんなね、なるかもしれない。うん、まあ、でも、すごいいいイベントでして、面白かった。
はい、
うん、
じゃあですね、ちょっと、はい、お便りっぽいやつ、
はい、お願いします。
参りますけれども。はい、んチャハンジさんですね。
チャハンジさん、はい、
いつも楽しく配置をさせてもらっております。今朝久しぶりに金縛りに会ったのですが、今までと違うパターンだったのでお便りさせていただきます、
うん、
金縛りは上から覆いかぶさったり、足元から上に這い上がるなど正面からが多いのですが、うん、今回は真下から出てきた手で臀部を揉まれ掴まれるような動作を繰り返しされました。ちなみに寝具は床に直接マットレスを敷いております、
うん、
ちょうど三茶のポルターガイストのように床から手が出ている状態なのか、下からの金縛りというのは初めてでした、
うん、
体は抵抗したくても金縛りの状態で全く動かず、うんうん、 しばらく動こうと念じながらもがき抵抗を続け、ようやく動けたので布団を引き剥がし、手が出ていた場所を何度も拳で叩き殴りながら、ふざけんな、ざけんじゃねえぞと怒りの声を出しながら左拳を痛めた明け方4時の出来事でした。あと変わった金縛りとしては猫の前足でぐーっと胸元を肉球で押されたことも以前にあります。同じような体験をされた方がいるかも気になりメールさせていただきました。ということでいただきました。
下からって確かに聞いたことないかも。
ケツを揉まれるタイプのだ、金縛りとそれはなんか別のものな気しなくもないけどね。
ほら、仰向けで寝てた時に下の階から手が伸びてきて、そうそう、
床側から手が来て、ね、お尻を揉まれまくったと。
でもなんでお尻なんかもよく分からんけど、
ってい
うか尻フェチ、
まあ、確かに覆いかぶさって乗られて動けないとか、
うん、首絞めるとかね、
足元から這い上がってきてっていうのは確かによく聞くんだけど、
周りをぐるぐる回るとかね、
真下からケツないしはチョークスリーパーとか、
うん、
ないですね。歯がいじめとかも、
あーこうねグーって、うん、確か聞いたことないかもね。下って何やろな、
ちょっと新しい発想だね、うん、このやり方、ね、
猫ちゃんがなんたらみたいな、
あ、猫の前足の、
うん、
で胸元を肉球で押されたことが、
どういうことこれ
だから人じゃない猫が乗ってきたってことでしょ、
うん、
その 胸元にな
んか動物、
うん、
もうあんまないかも。
あんまないよね、
猫しかも可愛い。
あといいよね別にそれ、
うん、
やられても
肉球でギューって引っかくんじゃないしね、
う
ん、
そう踏みってこと
でしょ。そうそうそう、なんか やるよね、
うん、
あのワンちゃん猫ちゃんで、ね、そうそう寝てるなんか飼い主の上来てこれこんなんね。
あとそれはさ、
うん、
金縛りなんだよね、うん、それが動けない、それのせいで金縛りなのってこと関係ないよね多分。
だから別ことでしょキムさんが言うのは、
金縛った上で幽霊がなんか来たみたいなことじゃないのって思うんだけど、
うん
う
ん、
違うのかな、セットなんそれは。
それか金縛りの時にだけ
なんか来るの、
いやその感じられるようになるとか。
あーなるほど、
うん、
敏感になって
見えたりとか、
まあちょっと魂抜けかけてるみたいなね、
うん、
感じもあるってい
うますし、その金縛りになった時に現れるんじゃなくて、ずっと部屋にはいるしちょっかいかけてるんだけど、金縛りの時にだけ見れるようになる感じられるようになるが僕は性格なのかなって。
まあだからさ、
うん、猫もずっとこうやってんじゃんずっと
にしてもよ、
うん、
あれよね、他のもっとあっていいよね、ケツ、
まあ、ね、
ケツもみたいやつがいっぱいいるわけだから、
うん、
世の中にはさ、
うんうん、
意外と少ないよねケツもむ、そ概念がないんじゃない、床から出れるって思ってないんじゃない幽霊側も。
あ、
行けるって思わないっていう
か。そっか、
ちょっとこの話が広まったらいっぱい増えるかもしれないね。
聞いてるんだ、
うん、あのケツボンのやつが、
ケツ派が、
うん、あ、その発想なかったわってなるかもしれないですね、う
ん、なんすかそれ。
じゃあ次行きたいと思いますけども、林さんの奥様、岸本さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
ハムハム228と申します。
228、はい、ありがとうございます。
人生で唯一経験した心霊体験についてお話ししたかったのですが、
はい、
こちらから失礼します。今から約10年前の21の頃、肺炎をこじらせて地元の大きい病院に入院した時の話、
うん、
入院2日目でだいぶ熱も下がって楽になってきたなって時の夜中に急に金縛りに遭いました。え、何何怖いと思っていたら、壁からシワシワのおじいさんみたいな腕が2本ニュッと出てきて、
うん、
私の乳をすげえ爆速で揉み出しました。はっと思って、当時彼氏に浮気されて別れたばっかりで男の人に対するヘイトがでかすぎた私は心の中で、女性を金縛りにして体をまさぐるとは何事がこのインポ野郎、てめえのチンコ引きちぎってズッタズタにして丸めて池の鯉の餌にしてやろうか、
アウトレイジ
とバリ雑言を吐きました、
うん、
罵詈雑言を吐いた直後、手がヒュンと引っ込んで、次の瞬間、悲しそうな顔をしたおじいさんの頭だけが、うおーと叫びながら私の体の上を通過して、
うん、
窓の外に逃げていき、金縛りが解けたのですが、
うん、
あれは式条例ってやつなのでしょうか、うん、ちなみに心霊体験はこれが最初で最後です。お目通しいただけると幸いです、
はい、
ということで、ちょっとさっきともつながるような話ですけれども、
でもやっぱあれなんだね、結構強めに言ったらいいんやね。
まあそれはね、
うん、
じいさんでしょ、
うん、
所詮それはもう爆速で揉んでる、
うんうん、
じいさんなんか、
うん、
もう怒られるべきですから。
そうか、怒られないって思ってるからね、怖がるだろう、うん、どうせって言って、
インポ野郎って言われてます
から、ね、すごいよね、うん、引きちぎって恋の餌にする、
うん、
すごいね、
なかなかの
ね、
これがスラスラ出るっていう、うん、
そうよね、
生活はどういう生活かな
と普段からそういうことずっと頭で思ってるんだ。
21だからね、
わけ、
うん、これ21の頃の話ですから。
え、極道の娘とかじゃない
かもしれないですね。へえ、これやっぱりさ、その次、
うん、
手が引っ込んで悲しい顔したおじいさんが、はいはい、頭だけブワーってこう出てきたっていうのは、うん、やっぱそのおじいさんってことだよね。
まあそうね、
手はね、やっぱり、
うんうん、触りたかった
んだ。何だったのこのうおーっていうの、どういう気持ちなのこれ。
触りたかったんだ、だ
からもっとやりたかったで、あの、
うん、
成仏したってこと。
チャンス1回しかないとか
バレたら終わりなのね。
1回しかないチャンスやったのにあんまりなんかもうできんかったなみたいな
ね、
うん、ことなんかな。
これでも式条例に入んのかね。式条例って何
いや、
エロけりゃいいの。
いやらしいやつですよ、うん、例えば
スケベならいいの。
あのうちのさ、じいちゃんが言ってたの、
うん、
まあこれほんまかどうかわからん、その風呂一緒に入ってる時にさ、ちっちゃい頃言われたのが、あの建築やってたからさ、
うん、
でなんかいろいろ勉強してる時に疲れて寝ちゃったんですって、
はい、
寝ちゃって、で、あの寝てたら金縛りになってふっと目覚めたらね、
うん、
であら体動かんなと思ったら、ほんまもうあるあるですけど、
うん、
このギシギシッとね聞こえるんですよ。あれなんか音聞こえるぞと思って目だけ動くから、ふっと見たら、もういわゆる髪長い白い服を着た女性が自分の足あるじゃない、こう寝転がってね、
うんうん、
あ、向けで、したらその足をこうまたいでるんですって。それどんどん上に来るのよ、またいだまま、
はいはいはい、
でうわっうわっうわっうわっと
思って
、でどんどんどんどん上がってきて、覗き込むんじゃなくって、
うん、
顔の上まで来て足が
通り過ぎてったんだ。
いやもうこの上で止まるんですよ、このここに足がある感じ、うんうん、って思って、そしたらもうまた丸見えで、
うん、
めちゃくちゃ勃起したって言ってた。
いやいや、
これが式条例じゃない。
どっち？
ちちちうちの小さなわけないやろ。
ええっていうかノーパンってこと？うん、
ノーパン
まず。
うん。でそれで、
それはすごいね。
初めてわっしゃ見たんやって言って、
うん、
その当時
式条例かそれ。
じいちゃんがむちゃくちゃ若かった頃なんで、
うん、
そのそういう本がビニール本とかね、うん、そういうのがまあ、あんまない時代やったから、あの初めてそういうことした時に見た時にね、
うん、
まんまやないかって言って、あんま緊張せんといけたんやっていうのを風呂場で言った、うん、これは式条例じゃないですか、わかんないけど、
どっちが
いやだからじいちゃんじゃないって、だからでもじいちゃん嬉しかったって言ってた。
すごいね、
うん、よかったって、いい体験だった。
それはそうだろうな、別に嫌な体験じゃないからな、
うん、うわーって思ったら、
うん、
スッと消えたらしいです、ノーパンの湯。
それは目的何だったの、見せたいってことかな。
だから
まあ地上系の
式条例か、男性が触りたいってのもあれば女性を見せたいってのもあるんじゃない。
なるほどね、
じいちゃんもええ男なんで、
はいはい、
うん、
なるほど、
そうなんじゃない。
まあでもじゃあやっぱいるんだね、式条例は定期的に出てきてるし、こういう、
まあね、だってあれもあるじゃん、幽霊と性交渉して、うん、いたして満足させたらなんか成仏したみたいな話もあるしさ、うん、ね、なんかそういうのもあるんだろうね多分。
ちょっとね、
うん、
幽霊とエロスって本来でも違う気するんだけどな。
まあ死と生で
ね、
そう言いますよね。
まあまあ、まあ、あるってことです
わ。若いうちに確かに亡くなったらもっとそういうことしたかったなって思ってね、残るとかあるかもしれないね。
まあね、
もしかしたらね、
意外とでもジジイでもあるからね、
うん、ラブホめっちゃ多いし幽霊の覗き来てんじゃん、うん、
な、
うん、って
愚かです 人間とは、
ね、使命なんなの、
非常に愚かですけど、
聖書の終わりみたいに怖いな、な
んか、はい、ということで、お便りでした。
はい、
我々あの X やっておりますので、最新情報そちらで出てください、うん、ブログもやっております。過去のアーカイブはそちらで全部聞けます。
はい、
トシボイズメールございます。トシボイ0に @gmail.com TOSHIBOYS0 に @gmail.com ご意見ご要望お便りお願いします。はい、お仕事依頼は、ホームページの問い合わせフォームでどうぞ。以上でございます。はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
出した
出した。